この作品は最果て多比さんの同名詩集の映画化ということで、まあ、いろいろな詩からこの一本の脚本を仕上げられたということなんですけど、そのプロセスはどういう感じだったんでしょう。
まあ、最初そのプロデューサーから詩集を映画化にしないかという、まあほとんど無理難題とも言えるようなお題が来まして、まあそこでなかなか小説とか漫画の映画化っていうのはあるんですけど、詩の映画化っていうのはなかなかないので、どうしたもんかと考えたんですけど、詩に書かれてるその今の東京ってか都市部で生きる若者の気分みたいなものをなんかそのままあの映画にしようと思いましたね。
どういうところに一番ご苦労がありましたか。
まあ、その詩なのでストーリーとか登場人物のキャラクターがあるわけではないので、まあ、その辺はもうその感覚で、詩を読んだ時の感覚を大事にしながらあの書いていったんで、まあ、その辺は、まあ、難しかったっちゃ難しかったんですけど、逆に面白かったところでもあるというところですかね。まあ、なかなか現代の日本のその都会で生きている人間のその気分みたいなものってなかなかこう言葉にしづらいというか、まあ、明示しがたいものがあって、まあ、それを詩なんでもちろんその、そこにこう切り込んでいこうという姿勢を感じられるものだったんですよね、詩が。でそれをなんかこうそっくりそのまま映画にするってなかなか最近できない試みなんで、ものすごく面白いストーリーだとか売れてる原作じゃないとなかなか映画ってできないので、まあ、そういう意味ではかなりチャレンジではありましたけど、なんか、まあ、有意義な映画作りだったんじゃないかなと思います。はい、
で、あの映画の中にこの放射能ですとか、まあ、地震など、まあね、それからまあ自殺の問題も出てきます、まあ、死の不安とか、それからまあ生きづらさを抱えながら生きている人の思いがいろいろ描かれているんですけれども、やっぱりそういう死の恐怖というか漠然とした不安みたいなものっていうのはやっぱり東京に住んでらして、やっぱりこうみんなに感じるものがありますか。
ものすごく感じますし、まあ、それは震災以降、まあ、如実に感じてますし、震災前も感じてましたし、まあ、でもこの感覚って割とそれこそ芥川龍之介もね、ただ漠然とした不安って言って書き残して自殺してるぐらいで、まあ、なんか日本特有のものなのかちょっとわからないですけど、まあ、でも今の東京、現代の東京を包み込んでる雰囲気の一要素では確実にあると思いますね。まあ、僕も世代的にあの物心ついた時にはもう日本のバブル経済ってのが終わってましたし、まあ、不況だで将来はどんどん悪くなるとか、まあ、いろいろそのあの嫌なことばっかり聞かされて育ってきた世代の一番多分最初だと思うんですけど、まあ、そういう意味で、まあ、その中でじゃあどう生きていくとか、どっこいどう生きていくんだっていうようなところっていうのは、まあ、かなりその個人的な映画を作る上でのテーマにはなっていて、なんかその辺は大前提としてなんかこう描かなきゃいけないものなのかなと思ってますね。
今の東京にこう欠けてるもの、もしくは有り余っているものって何だと思われますか。
すごく難しいですね。オーストラリアに今朝着いたばっかで、まあ、だからこそ感じたりするものもあるのかもしれないですけど、個人的な幸せ、こんなこと言うとバカみたいですけど、幸せってなんだっけっていう、まあ、大命題みたいなものがあるじゃないですか。それをなんかもはや考えようとしてないというか、考えることを放棄したところになんか端を発してるような気がして、多分このラジオとか聞いてる方はそのオーストラリアでいる日本の方とかが多いと思うんですけど、きっと何か思いがあって考えがあってオーストラリアに来た方もたくさんいるでしょうし、まあ、いろんな都合でオーストラリアにいる方もいるんでしょうけど、なんかそもそも東京にずっとこういるとですね、なかなかそこを考えなくなるというか、そうするとこう迷子になるような気分になるんですよね。なんかそういうのっていうのはなんかあるんじゃないかなと思いますね。
やっぱりそれが考えられなくなるっていうのは忙しすぎるからなのか、それとも考えないように仕向けられてるのか、どっちなんでしょうね。
どっちもあると思います。東京で生きていくにはそういうことを いちいち考えてるようじゃやりづらいし、あるいはその、まあ、会社だったり学校だったりその管理する側の人も管理しづらくなるし、なんか粛々とあの日々それなりにこう生きていくっていう人が求められてるような気がして、こんなこと言うとあんまりですけど、で僕はそう思います。
でこの映画の主演が池松壮亮さんと、石橋静香さんなんですけれども、この二人を選ばれたのは、
まあ、池松壮亮君っていうのは、まあ、もうもはや日本の枠の中では収まりきらないぐらいの才能の持ち主で、まあ、いずれそれこそオーストラリアにも来るかもしれないし、俳優としてですよ、ちょっと分かんないですけど、まあ、それぐらいの才能があって、まあ、ものすごく昔から信頼してるっていうところがあって、まあ、こういう難しい題材だったりチャレンジしたい、まあ、あるいは勝負したい作品の場合は彼にいてほしいって、まあ、常日頃思ってるんで、まあ、彼にお願いして、でその石橋静香さんっていうのはもう本当にど新人で、まあ、両親はあの原田美恵子さんと石橋亮さんっていう有名俳優、有名ロックロックンローラーっていうんですかの娘で、ただ彼女のキャリアとしてはもうほとんど初めてと言ってもいいぐらいで、今回その東京の都市 その若者の恋愛を描くっていうのにあたって、どうしてもこう誰も知らない顔、誰も知らないその生々しさみたいなものっていうのがなんかどうしても必要だったので、まあ彼女にお願いしたっていう次第です。テクニカルな演技っていうのは、まあ池松君に受け合ってもらって、それ以外の芝居では出せない生々しさみたいなものを彼女にあの受け負ってもらったっていう感じです。
でそれからの、ね、以前撮られた船を編むで主演された松田龍平さんも出演されてますけれども、松田さんはどういう俳優ですか？
やっぱりなんていうんですかね、僕はその28歳とか29歳の時にその船を編むっていう映画で同級生で、同級生というかまあ同い年で一緒にこう大きな映画でがっつりと一緒に戦ったっていう仲なんで、なんていうんですか、腐れ縁みたいな感じで思ってたんですけど、まあ、客観的に見ても非常に独特な味わいのある俳優さんだなと思いますね、特に日本の芸能界の中では、
うん、どういう点がやっぱり他の方とは違うと思われます？
なんかこんなこと言っていいか、その言葉が正しいか分かんないですけど、ちょっと舐めてるところがあってこうみんな粛々と真面目に他の方やってるところを、あいつだけはなんかすごくこう舐めてるというか肩に力が入ってないんですよね。それがなんかすごく他とは違うなんか独特な魅力をこう醸し出すというか、まあ天性のものがあるんでしょうねと思ってます。はい。
でね、今こうメディアが本当に多様化してますけれども、その中でもやっぱり映画だからこそ伝えられるものっていうのは何だと思われますか？
ほとんどもう精神論的に信じようとしてるだけなのかもしれないですけど、やっぱりテレビにもインターネットにもその配信のものにもない、ましてやコマーシャルにもない、なんかこう映画っていう、何なんでしょうね、その独特の、ほら例えば日本って野球とかもほとんど武道みたいになってるじゃないですか。何かこう精神的なものを非常に重んじてであの一生懸命やってますよね。それのに似たような例えが合ってるか分かんないですけど、なんか映画には、見えないものあるいは気持ちみたいなもの、その不可視的なものが宿るんじゃないかと信じてやってる節があって、それは俳優もスタッフもみんな表面だけではなくて、体裁だけ整えばいいってことじゃなくて、なんかみんなのこう気持ちとか熱意みたいなものがこう合わさった時に何かが映るっていうことを信じてやってるっていうところに、なんか僕は価値があるように思うんですけど。
でシドニーは今回初めてということで、オーストラリアの観客にこの映画の魅力ですとか見どころをアピールするとすればどういうところでしょう？
難しいですけど、まあ東京の今回東京のど真ん中で、撮影した話だし、東京舞台にした映画なんですけど、まあ、そこには間違いなくその普遍性みたいなものもあると思いますし、今までベルリンとかソウルとかいろいろ香港とか行きましたけど、やっぱりこうどこの人たちも抱えている問題は近いものがあって、なのでそのシドニーで生きている人たち、まあ、シドニーで暮らしている人たちにもきっと分かってもらえるところはあると思いますし、分かってもらえるところ、同じところとそうではないところっていうのをなんかこう考えながら、できればそのご自分のことに置き換えてもらいながら見ていただけると嬉しいなと思います。